キリストの聖体の祭日、9時のミサで3人のお子さんの初聖体を迎えます。説教は初聖体を迎える子どもたちのため、保護者、関わりあるすべての方々のために話したいと思います。今話している時間は13日なんですが、6月13日はパドバの聖アントニオの記念日です。よく忘れ物とかなくしたものをこの探すときに聖アントニオに取り次ぎを願うと言われたりします。1週間前の6月7日、まるまる1週間前ですかね、6月5日ぐらいですかね、教会学校の稽古に信徒会館の鍵を持って出かけました。で、戻ってきて、で、その時まだ黒いスーツを着てたと思うんですが、もう暑かったのでクリーニングに出そうということでクリーニングにお願いしました。で、次の日土曜日にですね、今度は小学生の稽古に信徒会館に行こうとしたら、信徒会館の鍵がないんですよ。あたーと思ってですね、大変だこれやと思って、ないって言えないですからね、その鍵がないから稽古は休みって言えないですから、どうするかねと思って、で、まあ、ひとまずは勝手口のところに置いてあるこの予備の鍵を用意していきました。で、今日もまたそのどうしても鍵が必要ですから、どうにかしなきゃと思ってですね、笑をもすがる思いで聖アントニオお願いいたしますと朝ミサの後ですね、お祈りをしたわけですよ。1分ぐらいしかしませんでしたけど、そしたらピンポーンってなりまして、クリーニングが出来上がりましたと。で、鍵もなんか中に入ってたみたいですよって言って鍵が戻ってきました。よかったねと思いながら、一方では聖アントニオは聞けるねと思いながらですね、ですから皆さんもぜひパドバのアントニオにこのなくしたものを見つけるためにお祈りしたり、あるいはこの出会いたい人と出会うために取り次ぎを願ったりしてはいかがかなと思います。まあ、私は1分で答えが来ましたけど、皆さんはわかりません。皆さんは信心深いので30秒で返事が来るかもしれませんが、ちなみに私は1分で答えが与えられました。初聖体の中で3つのことを話したいと思います。1つ目は御聖体に養われる人、2つ目は御聖体を探し求める人、3つ目は御聖体を届ける人です。はじめに御聖体に養われる人、今年初聖体を受ける3人はこれまで初聖体を準備してきた誰よりも長く御聖体をいただく日を待ちました。3月の初聖体の予定からもう100日になろうとしています。とても長かったと思います。ご聖体のイエス様を初めて受けることができます。聖体拝領は今回が初めてですが、これからずっと長くご聖体のイエス様をいただいて、イエス様から心も体も養われて生きていきます。どんな人も 体に必要なものを外から取らなければなりません。これからできるだけお休みせず、日曜日のミサに来る。日曜日が無理だな、無理だなと思ったら、土曜日の繰り上げミサに来る。そうやってご聖体に養われる人になってほしいです。二つ目は、ご聖体を探し求める人です。ご聖体を探しに行くなんて、神父様は変なことを言うなと思うかもしれません。ご聖体は確かに性質にも収められています。けれども、ご聖体がここに収められていても、皆さんがいつもここにいるわけではない。ですから、ミサに行って聖体拝領したい。そういう思いがいつもなければ、ご聖体をいただくことは難しいです。今年は3月の終わりから5月まで、ごミサが中止になりました。その間、今度は学校もお休みになっていたでしょう。学校がお休みの間、小学校に早く行きたいなとずっと思ったでしょう。早く学校に行き、早く学校のお友達に会いたい。学校とお友達を探し求める、そういう人だったから、学校が始まった時にとても嬉しくなれたと思うのです。初聖体を受ける皆さんも、また日曜日教会に行ってご聖体を受けよう。そんなご聖体を探し求める人でいてほしいです。ぐずぐず言って教会に行きたくないと、そういう人にならないでほしい。ご聖体を探し求める人は、ごミサに行くのもだんだん楽しくなってきます。最後に、ご聖体を届ける人です。ご聖体を届ける、まず最初の人は神父様ですが、実はご聖体を拝領した人たちは、みんな、ご聖体のイエス様を届ける人なのです。初聖体を受けたなら、皆さんにもご聖体のイエス様がおいでになります。初聖体を受けた皆さんが、ご聖体のことを知らない人に、まだ初聖体を受けていないもっと小さな子のところに行く、それはご聖体のイエス様を届けに行くことになるのです。違うお友達の中には、日曜日9時からお家でアニメを見たり、ゲームをしたりしている、そういうお友達もいるでしょう。そのお友達が、日曜日会おうよ。何時に約束しますか？日曜日の9時から会おうよと友達が言ってきたらどうしますか？その時はきちんと言ってほしいんです。私は日曜日の9時は教会のミサに行ってご聖体を受けるから他の時間がいいな。これだけでお友達にご聖体のイエス様を届ける人になっているんです。お友達は日曜日9時のミサを初めて聞くかもしれない。ご聖体を受けることも初めて知るでしょう。ご聖体を受けることを知った、それだけで皆さんは立派にご聖体のイエス様を届けているのです。これはお父さんやお母さん、他のご聖体を受けるすべての大人の人も同じことです。初聖体を受けるみんなが 今日からご聖体のイエス様がおいでになりとどまる、そういう人に変わっていきます。皆さんがご聖体をいただいた、それなのにご聖体のイエス様をすっかり忘れてしまったら、ご聖体のイエス様を届ける人にはなれません。中には教会を一歩出たらごミサのこと、ご聖体のことをすっかり忘れる人がいるのです。そうではなくて、ご聖体のイエス様がご自分の中におられることを思い出せる人になってほしいです。中田神父は4月と5月の間、この田平教会で一人でミサをしていました。世界中には司教様が5000人くらいいます。神父様も50万人くらいいます。もし司教様、神父様がこの4月5月ミサをしていなかったら、一人だけでしているミサであっても、そのミサがなかったとしたら、この世にご聖体に養われる人、ご聖体を探し求める人、ご聖体を届ける人はいなかったかもしれません。たった一人でミサをしていても、今は一人でミサをしているけれど、それでも私がミサをしているから、ご聖体に養われる人がここにいる、ご聖体を探し求める人がここにいる、ご聖体を届ける人がここにいる、そんなふうに思って気持ちを切らさないでミサをしてきました。初聖体でご聖体のイエス様と皆さんは友達になるでしょう。他の誰よりも友達になりたいと、もし思うようなら、その人は神父様かシスターになってください。またいつか、例えば50年後に教会の公式のミサが中止になったときに、初聖体を受けた人たちの中から誰かが神父様シスターになってくれたら、世界中のたくさんの人がミサに参加できなくても、ご聖体に養われる人、ご聖体を探し求める人、ご聖体を届ける人は生き続けると思います。3つの話をしました。1つ目はご聖体に養われる人、2つ目はご聖体を探し求める人、三つ目はご聖体を届ける人でした。ご聖体にはイエス様がおられます。初聖体を受けて、これからはずっとイエス様の恵みの中で生きる。そういうふうに固く心に決めてください。これからずっとご聖体を受けて、イエス様と同じ背丈にまで成長していきましょう。